ございます。一人旅食日和のハチです。このチャンネルでは一人旅が好きな私が、現地で見た素敵な景色や美味しい食べ物、あるいは日常についてゆるっとおしゃべりをしています。今日も皆さん聞いてくれてありがとうございます。最近思い出したかのようにノートを更新したり、ね、読んだ本をね更新したり、しています。そして突然なんですが、もうすぐ広島に行きます。この放送は毎週土曜日の朝6時に更新してるんですが、もうこの頃には広島にいるはずです。目的はですね、まあちょっとね野球のシーズンが始まってしまったということで野球をね見に行くんですけれども、それ自体もすごく楽しみなんですけれども、やっぱりまあ私の頭の半分以上はですね、何を食べるかで占められています。広島って美味しいものが多いんですよね。もう多すぎるんですよね。本当に旅行の計画を立て始めるとですね、食べたいものがどんどん出てきちゃって全然まとまらなくて、今日はその悩みをひたすら話そうと思います。ひたすら食べ物の話しかしません。完全に食欲の話なんですけれども、よろしくお願いします。まずですね、今回もすでに食べるものは決まっているものもありまして、まず武蔵というお店のお弁当を買います。これは結構広島の方には当たり前すぎる存在らしいんですけれども、まあ、広島駅とかに売ってたりするんですね。でおにぎりとかお弁当のお店なんですけれども、地元の人たちにずっと愛されてきた名店なんですが、まあボリュームも多くてですね、美味しいんですね。去年初めて食べたんですけれども、あれはやっぱ美味しいなと思って、で今年はですね、まあ友人たちと現地で合流するんですけれども、ちょっと武蔵のお弁当を買って、マツダスタジアムに行こうかっていう話をしてました。でまあマツダスタジアム結構球場の中でも食べ物売ってるんですけど、なんか持ち込みもできるので、まあなかなかそれも良いなと思います。で、まあ試合を見ながらね、美味しいお弁当食べるっていうのも良いかなと思ってますし、まあこういう野球の過ごし方をいいなと思ってます。ただちょっとね問題がありまして、私の中でマツダスタジアムの球場グルメって結構充実してまして、いろいろ食べたいものがあるんですよね。で私実はまだ一度も食べたことないんですけど、カープうどんっていううどんがあって、結構球場グルメとしては有名なんですけど、なかなか食べたことがなくて、まあ、ただ武蔵のお弁当も食べたいしどうしようとか思ったんですけれども、実は2日間連続で野球を見に行く予定なので、2日目にカープうどんを食べようかなと思ってます。まあどうしてもね両方食べるぞっていう選択肢をまあ真剣に検討していますというところです。タイミングをずらせばもういけるんじゃないかっていうのはまああるんですけれども、ただ他にもですね、いろいろ食べたいものが絶対出てくるので、もうそこも計画的に、まあ野球ってね3時間ぐらいあるので、もうここの時間で何を食べるっていうのも考えながら野球観戦をしたいなと思っています。はい。でちょっと野球の話若干長くなったんですけれども、また食べ物の話を続けます。まずよ広島といえばですね、牡蠣ですよね。もう牡蠣の産地として有名な場所で、生産量も結構ねトップクラスで、瀬戸内海のね海で育った牡蠣とか、もう味が濃くて大きくてクリーミーで本当に美味しいんですよね。で生牡蠣も好きだし、焼き牡蠣もいいし、牡蠣フライもいいなとか、結構ねいろいろ食べたいんですけれども、まあ一食牡蠣をひたすら食べるっていうのもあるかなと思ってます。牡蠣尽くしの食事っていうのもいいかなと思ってるんですけれども、なんか牡蠣をねいっぱい食べられるお店どこか行こっかなっていうのはちょっと今考えています。あと牡蠣だけではなくて、やっぱり、ね、瀬戸内の海鮮がですねすごく美味しいんですよね。でまあ、アナゴとかも有名ですけど、結構ね新鮮な白身魚とかも美味しくて、本当にそうですね、四国も私好きなのでたまに行くんですけど、あの辺のエリアの海鮮って素晴らしいですね。 新鮮だし、プリップリの、結構いろんなお刺身をいただけたりするので、本当に豊かな自然があって、海もね素敵で穏やかで、魚介の味も良くて、なので広島に行ったら海のものは必ず食べようという気持ちで臨んでいきます。そしてまあ牡蠣とか海鮮だけでも結構ねお腹いっぱいになるじゃんと思うんですけれども、広島の食ってもちろんそれだけではなくて、もう皆さんねご存知の通り、まあお好み焼きですよね。大阪のスタイルとは違って、具材を混ぜて焼いたり、でお蕎麦が入っている感じですね。で結構キャベツがたっぷり入ってて、もうこのボリュームが最高ですね。でキャベツとか豚肉そばとかと一緒に、あと卵を合わせて、でおたふくソースみたいにかけて、ボリュームとですね香ばしい麺の食感っていうのが本当に好きで食べたいなと思うんですけれども、まあ結構ねボリューミーなので、これもやっぱり何人かね人数を多く行った方がいろいろ食べられていいなと思ってます。あとなんか汁なし担々麺みたいなのも最近ありますよね。なんか広島のソウルフードみたいな感じであるんですけれども、こうタレなんかごまだれベースなのかな、なんか混ぜながら食べるスタイルで、こういうのも食べたいなとも思うし、あとはいろんな種類のもみじまんじゅうがあるんですけれども、結構いろんな、去年初めて食べたのがレモンの味のもみじまんじゅう食べてすごく美味しかったり、なんかね生もみじみたいのも食べたし、あとはあれですね、揚げもみじっていうのがあって、すごくこれは美味しかったです。お土産にも喜ばれるもので、何個でもいけそうなサクッとした美味しいもみじまんじゅうがありました。でね去年は宮島に行ったんですけれども、ちょっと今回は時間なさそうで行けないんですが、まあ、宮島にもし行くんであればやっぱり穴子飯も食べたいなとか、でも宮島で牡蠣もいろいろね売ってるのでそういうのも食べたいなとか、やっぱり広島、まあ、宮島ならではのそういうグルメも食べてみたいなと思います。まあなんかこうやっていろんな食べ物のことを考えてると、滞在中の食事の回数って本当限られているので、まあ例えば1泊2日だとすると、まあ昼夜で次の日の朝昼みたいな感じで終わってしまうので、でプラスおやつとかを食べると結構ねそれでも 5,6 回ぐらいかなの食事になるんですけど、でも食べたいものを考えるとそれ以上やっぱあるんですよね。完全に時間も足りないし、あと胃袋もね結構やっぱ結構限界を迎えてしまうと思うので、そこの配分ってやっぱり難しいなと旅に出るたびに毎回思いますね。はい、ということで、まあ冷静に考えると全部はねやっぱり食べきれないんですけれども、まず優先順位をつけようとするんですが、どれもやっぱり食べたいなっていう、まあそういう問題が出てきます。まあ今回どうしようかなと思う考えてるんですけど、やっぱね武蔵のお弁当は食べるとして、でカープのうどんも食べるとして、で牡蠣も絶対食べたいな、あでもお好み焼きも外せないなとか、結構いろいろ考え始めると、もう本当に全然区切りがつかないというか、でまあ穴子飯は今回ちょっと行けない、多分宮島行けないし諦めるしかないかなっていうのもありますし、でももみじまんじゅうはちょっとね買っといて、どっかのね休憩時間とかにパクッと食べればいいかなとか、でまあ汁なし担々麺はまあ次回に持ち越すかとか、結構ねまた行けばいいやって思うんですけれども、そうやって自分にね言い聞かせるんですけれども、やっぱ食べられなかったことに対して悔しさっていうのは出るんですよね。今回あれも食べたかったのに食べられなかったっていう未練がまた出てくるなっていうのが、まあもうね全然まだ広島に行く前からこんなこと話してどうするんだっていう感じなんですけど、まあでもそれって逆にまた広島に行こうっていう気持ちにもなるので、またね行く理由っていうのを作ってくれる場所だと思うんですね。なのでまあ食べ物だけでこれだけ魅力的な街なので、まあそりゃそうだなとは思います。 ということでですね、今日は完全に自分の食べたいもの、食欲の話をしかしてないんですけれども、ちょっとねすいませんが、私的にはこの妄想トークみたいなものはちょっと楽しかったです。で、次の収録では、まあ、実際に結局何食べたのかっていうのを、報告しようかなと思います。武蔵のお弁当、今回は何を選んだのかとか、カープうどんとか美味しかったみたいな話をしようと思います。なので、もし広島に行く予定がある方はぜひ参考にしてみていただければと思います。あとはもし広島に行ったらここは絶対行った方がいいよとか、これは食べた方がいいよっていうおすすめがあればぜひ教えてください。ちょっとね、行けるかわからないんですけれども、次の広島に行く時にね、全力で参考にしようと思います。それでは今日はで、ね、ここまでにしようと思いますので、また次回お会いしましょう。ありがとうございます。それでは良い週末をお過ごしください。